今日の箇所はマタイによる福音書11章2節から6節までです。マタイによる福音書の11章2節から6節。さて、獄中でキリストの御業について聞いたヨハネはその弟子たちに託してイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか？イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足苗が歩き、雷病人が清められ、寸母の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。誰でも私につまずかないものは幸いです。アーメン。皆さんは救い主イエス様を救い主としておりますね。そうじゃない方っていますか？手を挙げてください。そうじゃない方いないですね。いたら困りますね。イエス様が救い主ですけども、じゃあイエス様は皆さんの家族を救ってくださるお方ですか？アーメンですね。もしかしてイエス様は力がなくて家族まで救ってくれないんじゃないかって思っている方は？
それも困ります。
困りますね。いないですね。イエス様は仕事の問題も片付けてくださるお方だと信じていない方は手を挙げてください。
いない。
いないですね。そうですね。イエス様は全て主は救いという名前のお方です。ところがですね、このヨハネ、バプテスマのヨハネなんですけども、彼は牢屋に入っておりました。彼は正しいことを述べ伝えたがゆえに捕まってしまって、そして牢屋にぶち込まれてしまいました。で、そこでヨハネがですね、自信を失うんですね。ヨハネは、この11節に書いてあるんですが、女から生まれたものの中でこのバプテスマのヨハネより優れた人はいないと言われたほど優れた人です、バプテスマのヨハネ。ところがそのバプテスマのヨハネが自信を失ってしまうんですね。バプテスマのヨハネはイエス様が現れるちょっと前、荒野でバプテスマを人々に授けていました。バプテスマのヨハネは日本語に訳すと浸し込み屋のヨハネです。水の中に浸し込む人、ヨハネ、バプティゾーというギリシャ語は浸し込むという意味なんですよ。ですからバプテスマのヨハネは人々を次から次へと水の中に浸し込んで、そして、人々にバプテスマを授けていた。なんで浸し込んでいたか。それは水に浸し込むことによって、それまでの その人の行動は死んで、そして水から上がった時新しい命で生きるということ、つまり悔い改めを彼は説いていたわけです。悔い改め、生き直せっていうことをこのヨハネは説いていたんです。なぜなら救い主が近いからです。イエス・キリストがもうじき現れるから、だから悔い改めて、それまでの邪悪に生きていた行いを改めなさい、盗んでいた人はもう盗まないで、ちゃんと働いて生活しなさい。兵士たちは力に物を痩せて人を脅して金を譲ったりせず、ちゃんと定められた給料で満足しなさいとヨハネは説いておりました。そのヨハネがですね、イエス様が現れて、イエス様にこの人を見よ、これがあの神が使わされた神の子羊だとイエス様のことを伝えたんですね。で、その後バプテスマのヨハネは投獄されて、そして自信を失いました。で、このバプテスマのヨハネの弟子にこういうふうに伝えて、イエス様に使わすんですね。イエス様にこういうふうに言い送りました。3節です。 おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。ヨハネはね、おいでになるはずの方はあなたですかと質問するんですね。最初に私は皆さんに質問しましたね。イエス様は皆さんの家族を救ってくださることのできるお方ですかって聞きました。仕事の問題を片付けてくださるお方ですかって聞きました。アーメンって言いましたね。アーメンです。ところがですね、なかなか家庭の問題が片付かないとか、仕事の問題が片付かないとかが長く続くと、このバプテスマのヨハネのように自信を失う時が来るんですね。果たして家庭の問題を解決してくださるのはイエス様あなたですか、別の方を待つべきですか、仕事の問題を片付けてくださるのはイエス様あなたですか、別の方を待つべきですか。で、自信を失って別の方に飛びついてしまう人が多いんですね。バプテスマのヨハネでさえこの自信を失ってしまいました。イエス様にそういうふうに質問するんですね。イエス様は何て答えられたでしょうね。まず4節ですね。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足ないが歩き、雷病人が清められ、寸歩の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が伝えられているのです。まあ、この5節は多分新改訳第3版ではいろいろと私が今読んだ通りではないかもしれないんですが、とにかく見えない人がある見えるようになり、足ないたちが歩くようになっている、これはですねメシアに関する予言そのまんまです。イザヤ書の35章の予言の成就です、このイエス様の言葉は。イザヤ35章のちょっとお読みしますと、3節から、弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ、心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神よ、復讐が神の報いが来る、神は来てあなた方を救われる、その時盲人の目は開かれ、耳ついた者の耳は開けられる、その時足苗は鹿のように飛び跳ね、牛の舌は喜び歌う、荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは足やパピルスの茂みとなる。アーメン。主が来られるとこのようなことが起こると、あらかじめこのイザヤ書に書いてあります。イザヤ書には他にもイエス様のご性質、イエス様が苦しみの人であり、病を負う人であり、痛みを私たちのために担ってくださったことが書いてあるんですが、この35章のこの箇所においても、ね、耳しいた者の耳は開けられ、盲人が見えるようになる、足苗が歩き出す、ヨハネに報告したのはそのままでした。御言葉そのままでした。皆さんが信仰の自信を失うとき、果たしてイエス様は救い主なんだろうか、果たしてイエス様はあらゆる問題解決してくださるんだろうか、別の人を待つべきだろうか、別の人に飛びつくべきだろうか、そうなるとき皆さんがするべきは御言葉をもう一度読み解くべきなんです。再び御言葉にしっかりと目を留めるべきなんです。御言葉は全て真実のことを皆さんに示してくださいます。自信を失っている人はですね、あの信号機でさえ、ん？今緑色に見える、あ、どうしようどうしよう、とりあえず分かんないから止まっておこう、信号機は交通標本には何て書いてありますか、青、黄色、赤、その3つしかないですね。緑色に見えるっていう時は 交通標本を取り出してみてください。青、黄色、赤しかないんです。緑とに一番近い色、それに従えばいいんですよ。オレンジ色だと思うときはどうですか。まあ、黄色にも赤にも見える。どうしようどうしよう、
赤に近いから。
とりあえずですね、止まっておけばいいんです。交通標本を再び取り出して。自信のない人はですね、あ、信号が見える、どうしよう、あ、そうだ、ママに電話しよう、ね、ママ信号が緑に見えるんだけどどうしたらいいの、とかそういうふうにやり出すんですよ。信仰に自信を失っている人もですね、何かとそういう今信号が緑に見えるとかそういうのをですね、牧師とかそういう人たちにですね、あの、どうしようどうしようって、まあ、そういう時は牧師はですね、御言葉にはこれ書いてあります、で指し示しますけども、皆さん自身も御言葉を読んで御言葉に従って、御言葉に何て書いてあるか、それを教本にしてそれにのっとって行動すればいいんですね。で実際ですね、イエス様はここでこのヨハネの弟子たちにこういうふうに言いなさいと、盲人が見えるようになっています、足ないが歩くようになっています、雷病人が清められています、見てくださいと。イエス様は実際そういう行動をしておりますね。実際にイエス様は見えない人を見えるようにして、耳の聞こえない人の耳を開けておられました。皆さんが信仰の自信がなくなった時はですね、ぜひイエス様が成してくださった御業を思い出してください。皆さん一人一人にあると思います。過去のあの時、どうしようどうしようになっちゃったけど、でも祈って御言葉を信じて踏み出したらその通りになった、問題が解決された、病が癒された、あるいはそういう経験を思い出せない人はぜひ信仰の先輩たちに聞いてください。例えば河合さんはですね、胸にがんの腫瘍が発見されたレントゲン写真を持ってますね。そのがんは今どこにありますか。
ない
ですね、どっか消えちゃいましたね。それは御言葉を信頼して、イエス様は癒し主であるということを信頼して、そして祈ったらいつの間にか消えてなくなっちゃってたんですね。イエス様は癒し主だと書いてあります、あって、そしてその通り行動したらなくなった。例えばエミさんはですね、昔車である男のゆえに車で生活を強いられていましたね。その男は今どうしてますかね。よく知りません。どっか行っちゃいましたね。いませんね。そうです、詩編の37編にこういうふうに書いてあります。ちょっと待ってくださいね、まあ、私が開いて読みますので、37編の35ですから、私は悪者の横暴を見た。彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた。だが彼は過ぎ去った。見よ、彼はもういない。私は彼を探し求めたが見つからなかった。全く人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。しかし背く者は愛共に滅ぼされる。悪者どもの子孫は断ち切られる。ね、この御言葉の通りでしょ。そうですね、ぴったりですね。探しても見つからないですね。でそしてかつてその人に、ね、お前ダメなやつだとかいじめられていたエミさんが今こうして素敵な旦那さんと一緒に素敵なお家で生活できてますね。そうです、地を相続するんです、主に信頼する者が。ね、御言葉の通りでしょ。このようにですね、イエス様はヨハネが自信を失った時、あの癒された文字を見なさい、あの耳が開けられた、元耳が聞こえなかった人を見なさい、御言葉の通りになってるでしょってことをイエス様はこのバプテスマのヨハネに伝えたんです。御言葉はその通りになるんです、信頼していけば。それを信頼しなくて、自信を失ってしまうから、だから信仰の通り行動ができないで、そしてとどまって、そして癒しが行われなかったり、 必要が満たされなかったりしてしまうんです。マタイの11章の12節にさっきの続きのところですね、こう書いてあります。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。アメン。天の御国はですね、激しく責め立てる者が奪い取るんですよ。皆さん自身がですね、だからね、口開けてあーって恵み落ちてこないかな、今日落ちてこなかった、よしじゃあ明日はね、昨日は3時間待ったけど明日は6時間待ってみようってあーって待っているものに落ちてくるもんじゃないんですよ。皆さん自身が激しく責め立てて天の御国から恵みください、祝福くださいってイエス様にですね、ゆすり取る人がむしり取るものなんですよ。ですから皆さん自身が御言葉にはこう書いてあります。イエス様、あなたは癒し主ですから癒してください。あなたは必要を満たすお方ですから満たしてください、ね、主の山に備えありと書いてあるからあなたが備えてください。御言葉を盾にとって皆さん自身が一人一人でですね、ゆすり取ってください。そうすれば天の御国は皆さんのものとなるんです。他にもですね、皆さん自身がもし今ですね、イエス様のことを見ていながら、そしてこの生徒たちの交わりのうちにいながら、それでも行動しないとするならば、イエス様はパリサイ派の人たちや律法学者と同じだと言います。イエス様はこの16節以降でこういうふうに言っています。この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。ヨハネが来て食べ物も飲みもしないと人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、人の子が来て食べたり飲んだりしているとあれ見よ食いしん坊の大酒飲み酒税人は罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明します。アメン。ある人はですね、クリスチャンの例えば河合さんのあれ癒された様を見ると、あの様で医者に行かないのはあれはバカだとか、河合さんのことをその癒されたことを目に留めないでそのことを揶揄したり、あるいは恵美さんがあれは騙されるやつが悪いんだとか、なんかそんなひどいことを言ったりとか、どうせ人生神様に頼るんじゃなくて、やっぱり自分の腕で頼んで生きていくのが一番だというのがこの笛吹いても踊らず、ね、弔いの歌を歌っても悲しまない、そういうパリサイ派や律法学者のような人たちです。ところが、ね、ここで酒税人や罪人たちがそうやってイエス様のバプテスマのヨハネの時以来悔い改めて、そして数多く癒されて解放されて、それまでの悪い人生が良い人生と作り変えられている様を見たのであれば、皆さんもそうするべきなんです。実際主は生きておられます。生きて働かれるお方です。そしてその通り、信仰の通り実行したら、実際癒しが行われ、必要の満たしが行われ、悪いやつはどっかに過ぎ去ってしまい、そういうことが実際起こってるんですね、イエス様を信じる者は。ですからぜひ皆さんも信じて行動してください。主はですね、皆さん自身が今もし病のままであるとか、あるいは必要を覚えていて不足を覚えているとか、そういう状態が良くない状態であるということを主ご自身がよくご存知です。ですから皆さん自身がぜひ天の御国を揺るがしてください。天の御国は激しく攻められて、激しく攻め立てる者たちがそれを奪い取っている時代です。皆さん自身がもし今信仰を失っているなら、信仰に自信がなくなっているなら、御言葉を再び読んでください。主は癒し主だと書いてあります。 主は必要を満たしてくださるお方だと書いています。主は守ってくださるお方だと書いてあります。どうか人間的なものに頼るのではなく、主に信頼して積極的に主の御言葉に聞き従って、それに従順して、そして実際的な癒しや必要の満たしや全ての良きものを勝ち取っていく皆さんたちでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
愛するイエス様、あのバプテスマのヨハネでさえ、物事が思うようにいかないときはこのように自信を失ってしまい、そしておいでになるはずのお方はあなたですか、それとも別の助けを待つべきでしょうかと言いました。それに対してイエス様は御言葉で返し、そして事実御言葉に聞き従って癒され、必要が満たされている人たちの事例を見せました。今私たちは御言葉に従うこと、それをただ今することができますように、これからの仕事の場において、あるいは家庭の生活において、日常の諸々のことにおいて、イエスよ、あなたを主とし、あなたを導き者として私たちが歩み、そして実際的な助けをいただき、すべての関門となっているものは開かれ、一切の問題はイエス様、あなたが先に立って進みゆき解決してください。あなたに信頼する者は決して失望にさせられることがありません。あなたは癒し主、あなたは勝利者、あなたは備え主、主の山に備えありです。どうか生徒たちがあなたを信頼して歩んでいき、そして天の御国から激しく祝福を攻め取り奪い取って、祝福に満ちた生活を歩んでいくこの生徒たちでありますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。